おはようございます。
おはようございます。
今日もこうして礼拝が共にできますこと感謝します。今日初めて、ね、いらっしゃる方もいるかと思うんですけれども、ぜひね、ホームだと思っていただいて、本当にリラックスしてね、神様から癒し救いをいただいていくことができればと思います。So we're glad that I'm glad that everyone is here today to worship the great God together. If this is your first time, please feel like this is home. This is your home, okay? And I hope that you receive His power, strength, and healing today.
今朝ですね、考えたいテーマは、これです。牧会っていう言葉ですけれども、牧会っていう言葉、聞いたことありますか？聞いたことあるでしょうか？牧会って何ですかね？牧会。教会を牧すると書いて牧会です。牧会の働きというのは教会を牧する働きということですね。詩篇の23篇、に、まあ、この牧会ですね、牧会の、なんて言うんでしょう、その羊飼いが、羊である私たちをどのようにして牧していくのかっていうことをこう良い模範としてね、書いてくれるの、書いてくれてるのが詩篇の23篇であると思います。牧するっていう働きはですね、この人々の必要を満たしていくというケアの働き、それと人々の成長を助けていく、人々の成長を訓練していくっていう、その弟子訓練の働き、ケアの働きと弟子訓練の働き、この両方の側面があるわけですね。青草の野原に導いて弟子が食べさせてくださるね、聖書の羊飼いっていうのはそういうケアをしていく存在である。私たちは励まされて支えられて慰められていく、そういう慰めを受けていく必要があるわけですよね。教会のこの共同体の中でお互いがお互いの責任を取っていく必要があるわけですよね。と同時に弟子訓練も必要であるということでしょ。教えられていかなきゃいけない、教えていかなきゃいけない、人々がキリストの弟子として人格的に成熟したものとなっていく、そういう手助けをしていく必要があるわけですよね。
So Psalm 23 that gives us the perfect example, perfect model as shepherding. Shepherding means both supplying people's needs, that's care, and the discipleship factor, teaching them, developing them, nurture them by the word of God.So care and discipleship, both. And it's clear that scripture provides care. Shepherds provide care. We must be supported, we must be cared for, we must be prayed for, we must be comforted. We must take responsibility for each other and one another in community.And it's equally true that discipleship is required. We must be taught. We must teach. We must teach so that people become mature in character and move forward through devotion to Christ.
ですので、この弟子訓練なのか、ケアなのか、どっちに比重を置くのか。これはですね、得てしてリーダーの賜物ギフトですね、リーダーのギフトと、そしてこの性格、人格により頼むところが、まあ、大きいわけですよ。そしてそこに、まあ、チャレンジがあるわけですね。一つを強調して、もう一つの要素を無視してしまうことは、神様が求めておられるこの牧会、牧するっていう働きからを歪めてしまうことになるわけですよ。
So the discipleship or careThat is depending on leaders' gifts and personality. That is depending on leaders' gifts and personality. And here is where the challenges arise. Emphasizing one without the other distorts the shepherding function God demands.
この図をちょっと見てほしいんですけれども、弟子訓練ですね。弟子訓練、こっちの方ですけれども、こっちに主に左上の部分ですけれども、にこの協調ですね、力を置いているグループっていうのは、この教えることに力を注ぐわけですね。メンバーは大切な教義を学んだりですとか、聖書を暗唱したりですとか、あるいは成長するためのコミットメントをする ということですね。けれどもですね、神学的に聖書の知識はあってもですね、具体的な、例えば夫婦関係の不和をどういうふうにして解決していくのか、あるいは仕事上のストレスをどういうふうに解消して、この世界、世の中でもどういうふうにしてキリストのように生きていくのかですとか、あるいは重い病気になった人をどういうふうにケアしていくのかとかですね、この具体的なケアをする、どういうふうにしていくのかについては知らないわけです。下の部分ですね、これは弟子訓練もお互いにケアすることもあまりやってないというグループになりますね。人々はつながりを求めている、つながりを感じている、まあいいことですね。一緒に楽しい活動を計画したり、一緒に楽しいことをやったりですね、新しく教会に来られた方々を歓迎したりということをするわけですが、ただですね、もし皆さんがここだけ、教会の共同体の中でここだけしか経験してないっていうならば、気をつけてください。これはただのカジュアルな関係に過ぎないわけですね。カジュアルなつながりに過ぎないですから、ここにおいては成長していくとかですね、あるいは、キリストの方である共同体、教会共同体を立て上げていくっていう、そういう深いですね、関係を築き上げていくっていうことはないわけです。ただ楽しいふわふわって成長はないということですね。あるいは、そこに方向性っていうのがない、ほとんどない。だったら楽しいだけでは、どうしても深いところまで行かないので、何かあった時にははいさよならってなってしまうということです。なのでここだけだっていう方、気をつけてくださいね。3つ目、ケアする、ね、お互いにケアするっていうことだけ、焦点を当てているとしたらどうでしょうか。人々を愛されてる、ケアされてる、感じてる、ね、素晴らしいことですよね。私は今このことで苦しんでいます、私は今このことでストレスを感じています、私このことで今大変なんです、ね、こういった感情を分かち合って、そして誰かに聞いてもらう、これ大切なことですよ。けれどもですね、そこには霊的な成長っていう面がなければ、やはり成長がないですね。ただただ聞いてもらって癒されるでは、まあこの間もやってることですから、そこには信仰者としての成長はない。そこに、この聖書の御言葉の導きというものがない限り、我々の成長はないということです。 So, ちょっと英語で言いますね。 So look at this chart、So these are the groups、mainly focus on discipleship and teaching upper left、andSo members study key doctrines, memorize scriptures, and make commitments to grow, which is a good thing. But they don't know how to care for others. For example, like how to care for someone who suffers marital discord. They don't know how to care for those who are in serious illness.Or like to care someone who is in job stress. That's only focusing on this. But what about this group? Connecting. People feel connected. People see connected. People feel connected. People have fun activities together. Track fun activities together and welcome newcomers. ButThis group neglect discipleship and care giving. So if you feel you are only experiencing the church community in this area, please be careful. These are just casual relationships. And here we cannot build relationships deep enough to sustain community.And here we have little focus, little direction, or maybe no direction at all. Right here, lower right, when people focus mainly on caring, people feel loved, welcomed, nurtured, which is good, and sharing, I'm stressed, all these things. I feel I'm struggling in this area.Sharing this, well, it is crucial
for us to share these feelings and understand and listen. But we are challenged towards spiritual growth with no proper guidance through the Word of God. There is no growth, right?
ですので、教会を牧するっていう働きは弟子訓練かケアかではないです。この両方ですね、この両方、どちらかではなくてこの両方が必要なんだ。教えられていくこととケアされていくこと、教えていくこととケアしていくこと、この両方が必要なんだということです。ですので教会の共同体の中でこのバランスですね、自分がどこの立ち位置にいるのか、両方に力を注いでいくこと、これが牧会の働きであるということをまず覚えておきたいと思います。
So、shepherding is not about either discipleship or caring. It's both and. It's not either or. We need both. Teaching and caring. Both. So shepherding takes place when discipleship and caring、get equal emphasis in community life.
ここで大丈夫でしょうかね。
教会の中でですね、まあ、いろんなことがあるわけですね。こう事故に遭遇したりですとか、あるいは重い病気になって入院したりですとか、あるいは愛する人をいや友人を家族を亡くしてしまったりですとか、職を失う人が出たりですね、あるいは感情的に上がったり下がったり、まあ、いろんなことが起こるわけですね。食事を作ってあげたりですとか、あるいは、食事を持って行って届けてあげたりとか、困難の中にある人の話を聞いたり祈ってあげたりですね、病院を訪問したりに加えて、この、礼拝の準備とかね、教える方ですね、こう、礼拝の準備、説教の準備、聖書のクラスの準備、さまざまな伝統の働き、いろんなイベントを計画してやっていくこと、新しい方々を歓迎して、時間を作る、あるいは関係づくり、一人一人の関係づくり、教会のいろんな運営とか、そういうことも入ってくるわけですね。一人でですね、これら全部の奉仕をカバーすることができる人は一人もいないわけですね。So in the church community, where accidents happen, illnesses attack, jobs are lost, and our loving families or friends die, and emotional trauma strikes one or more members at any given time. So, like cooking meals, praying with those in difficulties, visiting hospitals, plus teaching function, right? Preparing sermons, teaching, preparing sermons, preparing.Bible classes, various outreaching events, welcoming newcomers and knowing them, spending time with them, planning and implementing events, spending time and relationship building, and church administration, government function. There's no single individual who could provide all these services.
ヘンリー・ナウエンという神学者が、こういうことを、言っています。ちょっと読みますね。イエス様が羊飼いの話をしていますが、決して従順な羊の大きな群れを世話する勇敢で孤独な羊飼いのことを言っているのではありません。イエス様は奉仕の技は共同体でまた相互にするものであるということを明確にしておられるのです。実際私たちが共に奉仕の技に関わるとき、人々は私たちが自分の名ではなく私たちを送ってくださった主イエス様の名で来たことがわかるでしょうというふうに言っています。というふうに見ますね。
You know Henry Nouwen. He says this. When Jesus speaks about shepherding, he does not want us to think about a brave, lonely shepherd who takes care of a large black flock of obedient sheep. In many ways, he makes it clear that ministry is a communalA mutual experience. Indeed, whenever we minister together, it is easier for people to recognize that we do not come in our own name, but in the name of the Lord Jesus who sent us.
私自身もですね、教会を牧するっていうこの牧会の働きをですね、自分の責任だからっていうことで、こう自分でやるもののように思ってしまって。落とし穴にはまってしまうことがよくあります。あるいはですね、自分もそう思うんですけど、人からもそう期待されてるんじゃないかっていうことで、まあ、勝手にそう感じてしまってね、 その期待に応えようということですね。できないことまで自分でやろうと一生懸命やろうとするんですね。で、できないので落ち込むんです。自分を責めるんです。がっかりするんです。ちょっとないんじゃないのかなとかね、いろいろ思うわけですね。落ち込むわけです。その時に、気づかされるわけですね。気づかされるわけです。ああ全部自分でしようとしてだからできないのかってこう気づかされるわけです。他のみんなもいるじゃないか、他のみんなもいるじゃないか、そうか、一人でやろうとするかというと、みんなでやれないからできないんだっていうか、みんなでやってるっていうことが分かってないからできないんだ、教会のみんなをもっと信じればよかったんだ、信じてなかったんだなということに気づかされるわけですね。不幸にもですね、私たちはイエス様よりもスーパーマンですね、スーパーマンをモデルにして、強くて速くて賢くて何でもできて全部知っていて全部できる一人の人が教会を牧することができる、全部の働きをするということを期待し、してしまうということがあるんじゃないのか。教会が小さいうちはいいんです、できるんです、全部できてできたかもしれない。だから日本の教会の平均的なサイズ何人ぐらいか分かりますかね。大体15人から20人25人ぐらい一人でカバーできるサイズですよ。でも教会が大きくなるにつれてとてもじゃないか一人ではできないわけですね。神様が教会を祝福されて働きがどんどんいろんな働きが増えていって大きくなればなるほど一人でできなくなるのは当たり前の話です。考えてみればできないから助けが必要なんです。
I confess that I'm often trapped by thinking shepherding is my own responsibility, my responsibility, so I must do it alone. Or I feel like people are expecting me to do it, me to be the pastoral version of Superman. And I try to force myself to be everything for everyone and live up to people's expectations and try to do evenWhat I cannot do. Then I see myself in the hour. I cannot do it. And I get disappointed. I get discouraged. I accuse myself. I blame myself. And I get depressed. Then I finally notice this thing. Maybe I was not trusting everyone. Maybe I forgot that there are many others around me.I was trying to do all my alone and I was warm and I should have trusted everyone in this church more. Unfortunately, we have tended to model ministry more on Superman than Jesus, expecting one man, strong, wise, almighty, all-knowing, expected to do all the ministries aloneMaybe one was able to do all when the church was small. No wonder why the Japanese, do you know the average size of Japanese churches is about 15 to 25 members a church. But as the church community becomes bigger and bigger, there is no way that one could do all. And God blesses the church and ministries of the church becomes biggerThere is no way that one can do everything for everyone. And because one cannot do everything, we need help.
聖書はじゃあどういうふうに牧会することを教えているのかということをここから入っていきたいと思うんですが、今日の箇所ですね、ガラテヤの手紙の6章の1節、こういう言葉があります。互いに重荷を担いなさい。そのようにしてこそキリストの律法を全うすることになるんですよ。互いに重荷を担いなさい。そのにしてこそキリストの律法を全うすることになるんですよというふうに言っています。私たちは教会の共同体の中でお互いの重荷を担い合って重荷を軽くするんだということですね。
Then how does the Bible teach us to care the church? That's today's scripture, verse 2 of Galatians 6. Paul saidCarry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. Carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. So we carry each other's burdens. in community and thus lighten the burdens.
これはですね、この6節をちょっと見てほしいんですけども、5節です。ごめんなさい。5節を見てみるとですね、同じ6章の5節見てください。なんて書いてありますか？
はい。メイメイが自分の重荷を担うべきですっていうふうに書いてあるんです。メイメイが自分の重荷を担うべきです。あれ、さっき言ってた言葉と矛盾してるんじゃないのかな？何なんだろうよっていうふうに皆さん思わないでしょうかね。
But you may feel confused because Paul says a few sentences later that each one should carry his own load. Is it contradictory? What's going on here?
二節の、この互いに重荷を担いなさいっていう重荷っていう言葉なんですけれども、もともとの、言葉、ここで言ってる二節と五節の重荷っていうことは違う言葉なんですね。
2節で言ってる重荷っていうのは岩ぐらいの重さなんです。岩ぐらいの重さなんです。
一人じゃ持てないんです。一人じゃ重たいんです。腰壊すんです。
この写真ありますね。
もういい、こうなっちゃうわけです。一人だ
とね、時にですね、私たちこの一人では重たすぎて一人では追うことができないって思うようなね、そういう、こう試練に遭遇することがあります。人生生きてると必ず愛してる人を失ったりですとか、病気になったりですね、入院したりとかですね、もうこうした試練では一人では重たいんです。助けが必要な、助け求めていいんです。共に追うんです。一人じゃなくて5人で割れば5分の1 100人で割れば100分の1ですよ、ね。ただですね、そういうじゃあ何がですね、そうやって互いに重荷を担うことの妨げになるのかっていうのが、その続く3節4節に書いてありますよ。なんて書いてますか？実際には、読んでますね。3節4節。実際には何者でもないのに自分を人形のものだと思う人がいるなら、その人は自分自身を欺いています。各自で自分の行いを吟味してみなさい。そうすれば自分に対してだけは誇れるとしても他人に対しては誇ることができないでしょうって書いてありますね。何が互いに重荷を担うことを拒むのか、こうやってのは自分自身を頼るプライド、他の人を頼らなくても自分でできる、神様なんて頼らなくたって自分でやってみせる、それがみんなで祈ってもらったり支えてもらったり分かち合ったりっていうことを阻む原因になるっていうことがここに書いてあるんですね。英語で言いますね。
So the,、yeah, so the Greek word Paul uses in verse 2、the burden that means excess burdens. That's like yeah, these burdens are like boulders. These are so heavy we can carry alone.They weigh us down. So we all go through, yeah, we become like that. And we all go through times in our lives when burdens of life are too big to bear. We get ill, we get depressed, we may be hospitalized and so on. So what prevents us to...What prevents us from asking help of each other? That's written in verse 3 and 4. That says, because of our pride, self-reliance. I don't want to depend on others. I can take care of myself. I don't need other people's help. I don't want to rely on God. Self-reliance, pride. Verse 3 and 4 says, carry each other. Verse 2 to 4. Carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. If anyone thinks they are something when they are not, they deceive themselves. Each one should test their own actions. Then they can take pride in themselves alone without comparing themselves to someone else.
ですので、もう一回言いますね。こういう岩ぐらいの重さは一人で抱えちゃいけないんです。みんなで負うんです。そのことによって重荷を負うことができるということですね。五節で言っているこの重荷、メイメイが自分の重荷を負いなさいって言っている、こっちの方はですね、このぐらいの重さです。 リュックぐらいなんです。リュックぐらい、小さなリュックぐらい、一人で背負えるぐらいの重りなんですね、重さなんです。これは一人で負うことが期待されている分なんです、こっちの分は他の人に忘れちゃいけないんです。自分で負う責任があるわけですね、ですので、お互いで、岩ぐらいの重さの分はお互いに負いやりなさいよ。自分で、でも自分で、一人一人、自分自身のリュックは背負いなさいよっていうことを言ってるわけです。
So in contrast, the Greek word in verse 5, the load, are like backpacks. These are light. It's possible to carry. So we are expected to carry our own load. So Paul is saying that we should help carrying each other's burdens, but each of us should carry our own load.
例えばちょっと話しますね。ちょっと何の話かということで話します。子供がですね、学校に行きました。小学校に行ったんですね。で、皆さんがですね、家にいてこうやって歩いていってね、こう2階に上がっていって子供部屋にこう見てみたらですね、もう子供部屋がもうめちゃくちゃ散らかってるわけですよ。皆さんどうしますか？どうしますか？1番、あらあら汚いわね太郎ちゃんの部屋、仕方がないわね、掃除機かけてあげなくちゃね、その授業丁寧にかけてあげてね、全部散らかってるものを片付けてあげる、これがナンバーワン。2つ目と思うんですが、しっかり来られてね、子供が帰ってくるのを待って、子供が帰ってきてから、タマちゃんちゃんと自分で片付けなきゃいけないじゃないの、ちゃんと丁寧に説明して言い聞かせて自分で片付けさせる。皆さんどっちやってますか？どっちやってますか？手を挙げてもらっていいんですけどね、あえてやめておきましょうか。はい、どっちが本当の愛と思いますか？どっちが本当の意味で自立を、子供の自立を助けると思いますか？まあ、言う方と思うんですけどね、よくやっちゃうんですね、我々ね。 So let's say, give you an example. Let's say you have a child, elementary school child. He went to school. You go to kids room. It's so messy. So messy. What would you do?Number one. Oh, what a messy room. I can't stand this. Let me clean this and you just get a vacuum cleaner and you clean all. Number one. Number two. You wait until kids come home. You talk to him and then explain to him and let him clean the room.Which one would you choose? Which one? Oh, how are you doing? Do you think which one is true love? Which one is helping them to be independent adult? I think it's obvious, right? 一人一人の責任ですね、があるっていう話をしているわけですね。はい、五節で言っているメイメイ。めいめいが自分の重荷を果たすべきです。めいめいという言葉は我々にはそれぞれ責任がありますよ。自分で負わなきゃいけない重荷を他の人に負わせちゃいけないですよということですね。我々がめいめいが責任を果たしていく必要があるんだ。 So the word own in verse 5 indicates personal responsibility. Personal responsibility. So we are responsible for ourselvesSo we are not encouraged to lay all our burdens to other people without having personal relationship for ourselves. So these are responsibilities that we must take personal relationships for. はい、ちょっとね、ここから具体的にその話していきたいと思います。じゃあ、めいめいの果たすべき責任というのは何なのかっていうことを聖書が教えているポイントを、5つ、今日ね、挙げてみたいと思います。Let me give you five things Bible is teaching. What?Things we need to be responsible for. はい、1番目ですね、生計を立てるということです。生計を立てる、聖書第一テサロニケ4章11節から12節、これご一緒に声に出して読んでみたいと思います。一緒にどうぞ。はい、
そして私たちが命じておいたように落ち着いた生活をし、自分の仕事に励み、自分の手で働くように努めなさい。
そうすれば外部の人々に対して品位を持って歩み、誰にも迷惑をかけないで済むでしょう。
自分が働けなきゃいけない、他の人が働かせて自分を壊してもらうんじゃなくて、自分がしっかりと生計を立てていく必要がある。それによって誰にも迷惑をかけずに落ち着いた生活ができますよ。はい、第2テサロニケ3章11節から12節、これも声に出して読んでみたいと思います。一緒にどうぞ。さん、はい、ところが聞くところによると、
あなた方の中には怠惰な生活をし、少しも働かず余計なことをしている者がいるということです。そのような者たちに、私たちは主イエスキリストに結ばれた者として命じ進めます。自分で得たパンを食べるように落ち着いて仕事をしなさい。アーメン。
はい、生計を立てていくということですね。ちょっといろいろ思いますよ。 So, the first thing、Make a living、
In the speakers, let's read these two verses together. Let's read from there.
Yet we urge you to make it your ambition to lead a quiet life. You should mind your own business and work with your own hands, just as we told you, so that your daily life may win the respect of outsiders, and so that you will not be dependent on anybody.
So these things we should not depend on other people. We need to be independent or are living, okay?
Another verse. We hear that some among you are idle and destructive. They are not busy. They are busybodies. Such people we command and urge in the Lord Jesus Christ to settle down and earn the food they eat.
はい、最初は生計を立てるということですが、2番目ですね、私たちの、責任、これが6節に書いてあります。ちょっと6節見てみましょうか。6節、5節ね、めいめいが自分の思いを担うべきで、その次ですね、御言葉を教えてもらう人は教えてくれる人と持ち物をすべて分かち合いなさいっていうふうに教えています。教職者、たち家族の生活を、支えていく責任が与えられているということですね。何箇所か、それに伴う、聖句を読んでいたいと思います。第一コリントの9章のところ、これ、2節続けてですね、スクリーンの前に出てますので、ご一緒に読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。はい、
私たちがあなた方に霊的なものをまいたのなら、あなた方から肉のものを借り取ることは行き過ぎでしょうか。あなた方は知らないのですか。神殿で働く人たちは神殿から下がるものを食べ、祭壇に仕える人たちは祭壇の供え物の分け前に預かります。同じように主は福音を述べ伝える人たちには福音によって生活の地を得るようにと指示されました、というふうにありますね。霞食べてね、生きることできない、何かね、こう教職者の人たちは貧乏でいいんじゃないかとかね、どこからそういう考えが出てきたんでしょうかね。そういうことは何か、それによってしっかり、支えられていく必要があっていいんだ。あと2箇所読みたいと思います。民数記、まあ、これは、旧約の方ですけれども、レビ人っていうのはこの、神殿に仕える人たち、祭壇に仕える人たち、そういう聖職者、教職者たちに、言ってる言葉ですけれども、これもご一緒に出して、こういう感じ出してみましょう。レビ人に告げてこう言いなさい。私があなたたちの使用として与えた十分の一を、あなたたちがイスラエルの人々から受け取るとき、そのうちの十分の一を主に捧げる献納物としなさい。はい、十一献金をちゃんと、することによって、教職者の生活が成り立っていくようにしなさいよ。そして教職たちも10分の1を受け取った、その中の10分の1をまた神様にお返ししていく、これが聖書的であるということですね。ね、はい、もう一箇所、ヘブライ13章17節、ご一緒にどうぞ。はい、指導者たちの言うことを聞き入れ服従しなさい。その人たちは神に申し述べる者として、あなた方の魂のために心を配っています。彼らを投げ出させず、喜んでそうするようにさせなさい。 そうでないとあなた方に人はなりませんよって言っていましたね。今日の、メイメイガっていうところで、その後に教えてもらう人、教えてくれる人をちゃんとね、分かち合いなさいよ。その後に、7節から9節までのところが書いてあるわけですね。まいた種は刈り取ることになりますからっていうことを言ってるわけです。まいた種は刈り取ることになる、なんか返ってくるものがあるっていうことを言っているわけですね。そうしないことは危機感のためにならないということを、ここで言って教えています。ちょっと英語で言いますね。 So、each one should take、our own personal road. And then、verse 6 says this: Anyone who receives instruction in the word must share all good things with his instructor. So、as a personal responsibility, we must support full-time ministers, families and lives.First Corinthians 9, let's read these two passages together. If we have sown spiritual seed among you, is it too much if we reap a material harvest from you? Paul sends this. Another verse, let's read. Don't you know that those who serve in the temple get their food from the temple, and that those who serve at the altar share in what is offered on the altar?In the same way, the Lord has commanded that those who preach the gospel should receive their living from the gospel. Okay, let's read Numbers 18:26. That says about the tithing. By tithing, support the ministry's life. Then ministers give the tithing, one of tenths, to the Lord also. Let's read together. Speak to the Levites and say to them,When you receive from the Israelites the tithe I give you as your inheritance, you must present the tenth of that tithe as the Lord's offering. Yeah, that's a bit. Another verse from Hebrews. Let's read. Have confidence in your leaders and submit to their authority, because they keep watch over you as those who must give an account. Do this so that their work will be a joy.Not a burden, for that would be no benefit to you.Going back to Galatians 6. Yeah, after saying verse 6, it's saying about we reap what we sow. It's a good thing that you sow, because you reap what you sow.はい、そこまで言いましょうかね。3つ目いきますね。それが10節に書いてあります。信仰の家族に善を行うということですね。10節、ですから今時のある間に全ての人に対して、特に信仰によって家族になった人々に対して善を行いましょうという言葉ですね。信仰の家族に善を行っていくということです。具体的に、いろんなことができると思いますね。いろんなことをすでにやっていると思いますけれども、祈り合う、この教会でもね、終わった後ただカジュアルに楽しい時間を持っているだけじゃなくって、お互いに分かち合って、祈り合って、丁寧に言ってね、お互いのことを祈り合っている光景なんて最近よく目にしますよね。素晴らしいことだと思います。もっともっとね、見たいです、それがね。お互いに祈り合う、あるいはこう電話でね、週の間にこう電話とかメールで確認し合って、お互いに祈り合っている人たちがいるってこともしてますけれども、もっともっとね、そういうことをやっていっていいと思いますね。あるいはただただ聞いてもらう、それだけだとさっき言いました、導きがないので成長できない。御言葉を通して励まし合う、御言葉を通して高め合っていくということができたらね、もっといいんじゃないですか。愛さん会どうですかね。愛さん会、5月の17日に今度愛さん会やる予定ですけど、愛さん会どうですかね。ただ飯ラッキーみたいなね、礼拝終わってやってきて、ただ飯ラッキーみたいな愛さん会のために心砕いて準備するね。ある人たちはね、数十人分の料理を 数十人分の料理を何種類か持ってきてる人もいますね。それでも最近ちょっと足りないですね。足りなくて困ってるんです。あの食べ飯ランキーもいいですけども、皆さんに喜んでもらえるようにね、持ってくる、買ってくる、どうですかね。喜んでもらう、多分自分に返ってくるものが大きいと思いますよ。食べてすぐに帰るじゃなくて、何のためにやってるのか、食べるためじゃないですね。あれ交わるためにやってるわけですから、そこでいろんな人たちと交わって話してみる、分かち合う、そういうことが行われると思っていいと思いますね。あれ持ってこなかった場合、片付けしてみたらどうですか。次にパッと噛んじゃなくてね、最後まで片付けぐらいはするとかね、お皿一緒に洗って、そこでも交わりが行われますから、いろんな人とね知り合うチャンスにもなるわけですよ、ね、ぜひそういう機会になればなと思いますね。持ってきてないから帰るじゃなくてね、それでもこう一緒に、お互いに全部行っていくことができればと思いますね。家を開放する、日本人にとってはこの家にを開放するっていうのは特別な意味を持ってますね。家に入る、インサイダー、アウトサイダーじゃなくてインサイダーとして扱うっていうことですから、もうこう本当に意味で家族として、開放するっていう、そういう意味があると思いますね。家に、招いて食事を出してもてなす、これももうしてくださっている方がいるのを我々知っているわけです。もっともっとみんなが、さっき言いました、一部に偏るんじゃなくて、みんながですねこれやっていくときにもっともっとね交わりが祝福されると思いますね。あるいは家に泊まってもらうっていうのはどうですか。家にお会をして泊まっていってもらう、ちょっと教会から離れている人に週末に家に泊まっていってもらう、そうすると次の比例派にも出やすくなる、もっと知り合えるチャンスが増えるっていうね、このまましてくださっている方、いますけれども、それもねまた、できればと思いますね。あるいは、教会にしばらく来てない人に連絡を取る、これも、みんなでカバーしていくことができればとも思いますね。それが、まあ、一節に書いてあることだと思いますね。読書の一節読んでみますね。一節、兄弟たち、毎日誰かが不注意にも何かの罪に落ちたなら、霊に導かれて生きているあなた方は、そういう人を柔和の心で正しい道に立ち返らせなさい。あなた自身も誘惑されないように自分に気をつけなさい、ね、そういう言葉が書いてあります。 So number three, be good to those who belong to the family of believers. That's verse 10. Lots of things we can do. We can pray for each other. We can comfort and encourage each other through the word of God. We can prepare meals for potluck lunch. Some of us may feel like eat and run. But let's think about, you know, like pleasing others by preparing meals or buying food for someone else. I know that some people prepare meals for like 20, 30 people for various kinds, but nowadays we don't have enough meals for everyone. What about not relying on some people only, but each one take our own road? What happens? If we cannot cook, we can buy some food too. If we cannot prepare foods, we can clean up, we can wash dishes too. あるいは、or we can open our home. In Japan, opening home is something. Maybe for you guys, maybe not much. But for Japanese people, that's something. Open our homes, like welcoming us to be insiders. Not as outsiders, not foreigners, but insiders.That means something. So let us like open our home and inviting others to our home to know, get to know each other. But think about us. If we are 100 people, if we invite some people a month, that only happens once a year. But if we cover by all people, we can cover everybody, more people. So let's think about this too.We can contact those who haven't been, who've been away from worship and fellowship with believers. That's written in verse 1 of Galatians 6. Brothers, if someone caught in a sin, you who are spiritual should restore him gently, but watch yourself, or you also may be tempted. はい、4つ目いきますね。それは賜物を用いていく責任があるということです。賜物を用いていく責任がある。第一ペトロの4章8節からの言葉ですね。これもちょっとここに出してご一緒にどうぞ。はい。何よりもまず心を込めて愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。不平を言わずにもてなし合いなさい。あなた方はそれぞれ賜物を授かっているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を生かして互いに使いなさい。語る者は神の言葉を語るにふさわしく語りなさい。奉仕をする人は神がお与えになった力に応じて奉仕しなさい。それは全てのことにおいてイエス・キリストを通して神が栄光をお受けになるためですとありますね。
それぞれ賜物が違うんですね。違ってていいんです。一人で全部カバーできないんです。教える人は教えなさい、ケアする人はケアしなさい、奉仕する人は奉仕しなさい。その体はみんながいるわけですね。それに通して、それを使っていくことによって神様、イエス様の皆が崇められていくということです。
So number four, we have a response. Each one has a responsibility to use our gifts. First Peter 4:8-11. Let's read together. Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins. Offer hospitality to one another without grumbling. Each of you should use whatever gifts you have to serve others.If anyone speaks, they should do so as one who speaks the very word of God. If anyone serves, they should do so with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ.
So each of us has a different gift, that's okay. If someone is good at teaching, do so. That's what he has called.Him to do so, but someone who cares, care. Someone who does ministry, do so.
それが、自分の賜物を用いていく責任が与えられているということです。最後ですね。それは、私たちは自分自身の霊的な決断には責任を取らなければならないということです。自分自身の霊的な決断に対しては自分自身が責任を取らなければならないということです。
We have to take a responsibility for our own spiritual decisions.
Let me say this. Yeah.
We have to be responsible for our spiritual decisions.
私が天国に行くのか地獄に行くのか、その責任を負うのは私自身しかいないんです。裁きの日になって私自身の人生の責任を親の責任だ、社会の責任だ、子供の責任だ、伴侶の責任だ、教会のせいだ、伝道者のせいだなんてなすりつけることはできないんです。それはあくまでもあなたの責任なんです。私は私の救いに対して責任があるんです。あなたにはあなた自身の救いに対して責任があるんです。私はですね、自分の救いと同じようにあなたの救いに対して責任を取ることはできないんです。いいですか。私は私自身の救いの重荷を負わなきゃいけない。そして今で言っておくとね、一人一人が自分たち自身の一人一人の責任をちゃんと全うできたときにどんなことが起こるのか、どんなことが起こるのかと思いますか。私の魂が作り変えられて、生き方が作り変えられて、主の弟子として人々をが作り変えられていく、そういう働きに貢献することができるようになるわけでしょ。皆さん一人一人が主の弟子として整えられることで、キリストの体であるこの教会が恵まれて、そしてこの世も恵まれていく。私自身が私自身の霊的な責任を取るときに世界が変えられるんです。いいですか。世界変えようなんていう前に、まず私自身が変えられる、そういう霊的な決断をしていくときに、事実が変えられていくときにですよ、日本が作り変えられていく、これが神様の夢だと私は信じています。 だからこの話してるんです。
So, yeah. So the only person responsible for me going to heaven or hell is me. On the day of judgment, I cannot blame my parents or society, my kids, my spouse, or the church or my minister. Amen. It's your responsibility. I cannot bear the burden of your salvation as well as mine. I have to bear the burden of my salvation. And when I take my responsibility effectively, guess what happened? My soul, my life is transformed, and I can contribute as a disciple in helping others' transformation. That's the outgrowth of personal responsibility. That's the outgrowth of equipping yourself to be a disciple. The body of Christ benefits, and the lost world benefits. So the world is transformed when I am taking my own personal relationship.
もしかしたらですね、皆さんの中で自分の弱さですとかに醜さですとか、あるいは壊れた部分とか、何とかして克服しようとね、もがいて頑張って、疲れたっていう方がいるおれるかもしれません。もう何年も頑張ってきた、もう何十年も頑張ってきた、なんとか克服しようともがいてやってきたけど、どうしたらいいのかわからないっていう方おられるかもしれない。ちょっとした秘密を教えしましょうか。ちょっとした秘密。イエス・キリストはあなたの罪をあなた自身でなんとか克服するようにあなたの命を与えられたんではないということです。持っていますね。イエス・キリストはあなたの罪をあなたの力で何とかするようにあなたの命を与えられたんではないということです。イエス様はあなたの罪を何とかするためにイエス様の命を与えられたのです。第1話の36節、イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りましたというふうにあります。自分たちで何とかしようと言って私たちの命が与えられたわけ。イエス様の命が捧げられたんだ。それによって私たちが罪あるいは弱さいろんなものから克服して乗り越えられることができるためにということですね。一番重荷を負ってくださっているのは私たちではないです。誰ですか。私たちの人生の重荷すべてを引き受けてくださった一点、誰ですか。私たちが大神ですか。違いますよ。イエス様ですよ。十字架でね、これだけの愛、それによって我々は支えられている。忘れるときに我々自分自身で頑張って頑張って頑張ってもがいて苦しむだけの人生になっちゃう。違いますね。下ろしていいんです。全部イエス様の前に。息子から教えられたことがあります。ある人はね、重荷をガラスのような重荷をね、自分自身で握りしめて神様に委ねているつもりでもガラスを握りしめて神様に委ねていたので自分自身はズタズタ傷だらけだ。神様に本当に委ねてないんだなってね、私自身を振り返ってみて本当そう思うところがありました。一生懸命ガラス握りしめては神様に渡しているつもりで一生懸命握りしめて重たくなって傷だらけになってる。違いますね。イエス様が傷だらけになってくださった私たちのために、そのことをねまず覚えておきたいと思いますね。はい。 So maybe you are tired of fighting the personal sin in your life. Maybe you're fighting it for years or decadesAnd you may be tired, and you don't know how to cope with it. You haven't learned to manage it. Let me tell you a little secret. Jesus Christ did not give your life to you so that you could manage your own sins. Let me tell you again. Jesus did not give your life to you so that you could manage your sins. Jesus gave his life so that you could be free from sin. We don't have to hold our sins. We don't have to hold the hurt, pain, brokenness, and get hurt. He says, give it to me. Give that burden to me. Trust me. Trust me. Rely on me. Don't be self-reliant. Rely on me. And see what's going to happen. See what's going to happen. ぜひですね、私たちの魂を食い物にして、そういう霊を捉えさせてね、落ち込ませてきたような、そういう罪を克服するようなですね、そういう具体的な目標を立ててもいいかもしれないですね。乗り越えたい、そういうものがあるときに、こういう習慣を身につけよう、あるいはこういう習慣からを手放そう、そういうことができるかもしれませんね。ぜひですね、教会の誰かに話してみてください、ね、こういうふうに、私には訓練が必要で、謙虚さが必要ですよ。私には訓練が必要なんです。私には共に歩んでもらえる誰かが必要なんです。私が確信を持って生きるために、私が罪から解放されて自由になって、本当の意味で自由になって生きるために誰かが必要なんです、訓練が必要なんです、言ってみてください。あるいはですね、そういうふうにその罪の中で困っていたり、解放されて自由になることを望んでいる方がを見つけたらね、共に歩んでください。共に歩んでください。それがもしかしたら皆さんの個人的な霊的なゴールかもしれないですね。それが弟子作りの働きだと思います。お互いに弟子訓練していく、お互いにケアしていく、お互いに牧していくっていう働き、ぜひですね、今週あるいは今日、その働き、5回の働きにね、加わって、見てくださいね。皆様の上に全てを見ておられて、全てに報いてくださる、まいた種、を刈り取ってくださるね、神様の報いがあるようにお祈りしています。 So maybe you might set a goal this week or todayto finally get a handle on the sin that has been eating away your soul, has been decaying your spirit, and has been depressing your spirituality. You may have a habit you want to overcome. You need to create a new habit. And you can go to the body and say, well, I need to train myself. And to train myself, I want someone to walk next to me. I need someone.So that I can confide in and I can finally get a handle on this thing. Please find someone in this church and share that. Or you may find a soul that needs freedom from sin and walk with them. That may be your personal spiritual goal. And that's a mutual discipleship, mutual shepherding. And this may be the week.And to do it, and this may be the day to do it. May God, who is seeing all and rewarding us, richly bless you this week.